三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。主よ、今日も御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。一節から。
イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第七の月が近づくと民は一斉にエルサレムに集まってきた。
この第七の月ということは、民間暦宗教暦が違うんですけど、とにかく正月です。この正月ということは、ラッパの祭りでしょ。ラッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭り、そのことですね。この宗教暦というものは、杉越の祭りが正月ですね。民間暦はラッパの祭りが正月です。だからイスラエルは正月が6ヶ月ごとに来るんですよね。リセス。
そこでエホザダクの子ヨシュアとその兄弟の祭司たち、またシェアルティエルの子ゼルバベルとその兄弟たちは、神の人モーセの律法に書かれている通り、全焼の生贄を捧げるためにこぞってイスラエルの神の祭壇を築いた。
じゃあこのように、まだ律法に基づき、御言葉ですね、御言葉に基づき、祭壇、全焼の生贄の祭壇を築いた。三節。
彼らは周りの国々の民を恐れていたので、祭壇を元のところに設けた。彼らはその上で主に全焼の生贄、すなわち朝ごと夕ごとの全焼の生贄を捧げた。彼らは書かれている通りにカリオの祭りを祝い、毎日の分として定められた数に従って日々の全焼の生贄を捧げた。その後、ジョークの全焼の生贄と新月の祭りの生贄と主の礼祭のすべての聖なる捧げ物、それから命名が喜んで進んで捧げる捧げ物を主に捧げた。
じゃあこのジョークの全焼の生贄、ジョークということは毎日捧げる生贄ですね。主の礼祭に、礼祭のすべての聖なるもの。じゃあ神殿がまだ完成されてないんです。完成されてないのに祭壇を作って、それからやってましたね。そのモーセの律法に基づき、その祭壇を築き、そこで、もうこのように、カリオの祭りですね、カリオの祭りの捧げ物、朝具の捧げ物、朝晩捧げるもの、朝ごと夕ごと全焼の、もう全焼の生贄をずっと捧げて。六節。
彼らは第七の月の第一日から全焼の生贄を主に捧げ始めたが、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった。
だから建物、目に見える建物はまだ何も見えてないんだけど、とにかくモーセの律法によって全焼の生贄を捧げた、ね。注意せず。
そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに、主は慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。
このように聖火台があって、今ずっと今工事が始まってるんですよね。いろんな工事があるんです。体育、石膏、いろんな工事の中で、この聖火台、祭司、レビ人ですね、は主に深い感謝を捧げた。 感謝をする。互いに主は慈しみ深い、主の恵みは常しえまでイスラエルに、それで訴え合った、こうして主の宮の礎が据えられた。民はみんな主を賛美し、大声で叫び喜び叫んだ。12節。
しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮の元へが据えられた時、大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。
この地点がいつかというとね、戻って帰ったのが50年ぶりですよ。50年ぶり。それで、50年ぶりですからね、70歳くらいの人々は、以前60から70の人々は、以前エルサレムの神殿がどんな、ソロモン神殿がどんなに、美しく素晴らしかったかということを分かってる世代ですよね。今から20年間、建築が始まるんですけどね、紆余曲折があって、20年が過ぎて、ちょうど BC 618年に完成するんですね。586年が BC 516年ですね。BC 516年に神殿が完成されるんですから、ちょうど70年ですね。70年。だから今このだから70歳ぐらいならば、自分が20歳の時神殿を見た人々よ。だからバビロンに捕虜になってからクロスが帰って神殿を建てなさい、と彼らが帰ってきて、以前の記憶があるんですね。以前の神殿のこと。13節。
そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声とを区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。
だから喜びの声と泣く声が同時にあった、ね、感動したんですね。神殿を建てることに対して。じゃあ次、第一コリント3章1節。
さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことはできないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。
じゃあ御霊に属する人がいるし、肉に属する人がいる、ね、御霊に属する人は御霊の声を聞くんです。霊的な人ですね。しかし肉に属する人は肉から来る肉の欲、肉の欲は肉が望んでる、ね、その部分ですね。また目の欲は、お金とか権力、また暮らし向きの自慢というもの、それが肉の直する肉に直する人です。キリストにある幼子だと、イエス様を信じたけどまだ肉の影響、肉の声をよく聞く人は幼子。2節。
私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。
じゃあこの乳とね、与えたと、固い食物は与えなかったと。だから霊的な 部分は硬い食物です。だから、まあ、この余的によく求める、その人々に対してこの余的な部分も与えた。だから霊的な硬い部分は教えることはできなかったということね。3節、
あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。
だから妬み、争い、自分が自慢したいんですね。私はパウルに属する、私はケバに属する、アポロに属する、そのようにして喧嘩するんですね。まだこれが一番よと、そのように、だから自分が体験したものを自分が誇りたくて、これは肉に属するクリスチャンです。霊に属する、御霊に属する人はそんなことしません。なぜ、もう死んだから。自我というものは死んだ、完全にね、十字架にイエス様と共につけられた。自慢するところがないのよ。自慢するところがあれば全部イエス様だけですね。これが霊に属する人です。御霊に属する人、これがまだ自我が死んでない、まだこの肉がね、いやあなた偉いよ、あなたこんなにすごいことしたから、奉仕もしたから、なんかもうあなたがもう癒しもあなたを通して現れてるし、もうなんか自慢することばっかり。だからその自分の自慢をこうよくできるグループがあるんですね、派閥が。教会がこのように派閥が作られた。だから肉に属するということね。4節、
ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにという、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。
私たちはアポロをよく知ってますね。アポロは旧約聖書に通じていたけど、彼は聖霊を知らなかった、聖霊を教えなかった。だからプリスキラとアクラが彼をそっと連れていて、その部分を教えた。アポロがエベソに牧会したところ、中2名ぐらいが行ったんですけど、そこに行ってパウロが、あなた方は信じた時聖霊を受けましたか。いや私たちは聖霊のことを知らないと、そのように言った。それがアポロさんですよね。アポロにつくということは、私はまあ御言葉だけ、聖霊なんかいらない、ね、だからこのパウロにつくということは聖霊派ですね。聖霊派、これが争っていった。6節、
私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。
植えたということは伝道したということですね。開拓した、それをアポロさんが水をかけた、御言葉を教えたということ。7節、
それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。
じゃあこれが私たちがこの成長というものが主だということは、霊的な人です。御霊に属する人、御霊なしには私たちが 聞いた御言葉が入らないし、この入ったものを教えられた時にもそれは成長しない。だから成長というものは御霊にことよ、御霊に直すること。だから成長してこう御霊の働きを大切に分かったとすれば、こんな喧嘩なんかしないんでしょう。また派閥を作ったりしないんですね。全部主だけです。主がしてくださらなかったら何もできないから。8節、
植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。
じゃあこのさっき私たちがエゼラ3章でもね、大工さんもいたし、まだ石を切る人もいたし、まだそれを監督するのもいたし、いろいろいろいろ働きをしていたんですね。この仕事してる中でこのレビ人たちは歌ったり賛美したりする、そのこともあったんですね。だから聖歌台もあるし、一つ、ね、建物を建てられる、教会が建てられるためには御言葉を教える人もいるし、御言葉を運ぶ人もいるし、いろんな形での働きがある、ね、教会という。だからその働きはそれぞれの働きに主が報酬をすると、報いでくださる。だから私たちはもう教会のためにそれぞれ自分に与えられたその部分を持って教会の仕事をするんです。誰が上、誰が下、そんなことはなく、誰々が大切、誰々が、そんなのない、そのこともないんですね。本当に御霊にこう直する人はそのように思うわけよ、ね、自分はただ与えられた仕事をしたことだということで、9節、
私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。
私たちが神の協力者だというんですね。この建物の中で神様という重要な部分は何でしょう。重要な部分は祭壇よね。祭壇、御言葉と祭壇、そこで罪が許される。これが主です。罪の許しは主です。だから生贄はイエス・キリストですね。そのようなことのためにこの建物を建ててるんですね。だからこの幕屋ということは神の国の設計図です。それで神様の国の設計図で幕屋自身がイエス・キリストですね。神様ご自身です。だからここに尊く流れてるものは何か、それが命です。命、罪の許しと命です。これはイエス・キリストです。だから建物が建てられる前に彼らはもうすでに祭壇を作って生贄を捧げた。これ御言葉に、御言葉も立法ですね。立法によって、立法に従って罪の許し、立法が働いた。ああ私は本当に罪深い、この生贄が必要だ。そして生贄の頭に安息してそれを捧げる。これはイエス・キリストよ。私たちはそれがが人々に 罪の許しが現れるように、主が罪を許すんですね。ご自分が十字架にかかったことで、その協力者、この建物が罪を許すんではない。建物の中で御言葉と十字架、聖霊の働き、これが大切ですよね。だから、そのために車運転もするし、まあ、マイクの配線もするし、ボリュームを調節するし、まだ賛美、聖歌台もあるし、聖歌台はないけど賛美の時間があるし、メッセージもある。全部それぞれ自分に与えられたことをして、後で保守は主から受けるけど、 何をするんですか。主がなさろうとすることの協力者だと。罪の許しは神様イエス・キリスト以外はできません。だからこれを大切、だから建物がなかった時にもそれがあったということは今日ね、エゼラ三章で教えてますね。だから建物は、私たちが主に、建物のあれは協力者だった。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物、ね、私たちが建物、エクレシアということはね、集められた人々、建物、教会ということは、ほらこの教会、エクレシア、それはイエス・キリストによって罪が許された、救われた人々の集まり、ね、これが建物。十節、
与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです、う
ん、このね、この建物を建てる前に祭壇があったと。これが土台ですよね。イエス・キリストです。だからイエス様の十字架とよみがえりが土台よ、土台、うん、それを据えて、それから人々が、ね、協力して集まるね、救われた建物、教会ですね中二節、
もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります、うん、
じゃあこの土台が、もし金、銀、宝石、木、立派な杉の木とか、草、目に見える建物に私たちが目が留められたら、その人は損害を受ける、その意味がわからないよね。その意味、その祭壇、それはイエス・キリスト、それは一見にこれがその部分に集中して、ああこれが立派だとそのように思ってる、その人ですね。だからそれが損害を受ける。自分はもうイエス様を信じて死の中でくぐって救われるんですけど、何も残ってないね。土台がないから、土台は イエス・キリストです、ね、だからこれを私たちがねこう集中すること、ね、集中するとはイエス・キリストよ、うん、じゃあ中6節、
あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、
うん、だから私たちが神の神殿だった。だから神殿が目に見える神殿を建てたんですけど、だから最初が幕屋ですね。幕屋、それでソロモン神殿、ソロモン神殿が壊れて、まだ今ジェルパベルが今20年かけてそれを第二の神殿を建てる。あれを神殿を壊しなさい、私が3日で建てる。この神殿自身がイエス・キリストよ。そのイエス・キリストを信じる私たちに聖霊が来られる。だから私たち自身が神殿よ。ここに祭壇があって旋盤があって御言葉があって、その御言葉は律法ですね。御言葉があってその御言葉を祈る心、聖霊がこの御言葉を私たちの中で刻んでくださる、成し遂げてくださる。それで聖女、死聖女、死聖女にイエス様の血が憐れみの御座に注がれる。これはここにあるよ、ここに、ここに私たちが聖霊の御座なの。イエス様はどこにおられるか、ここにおられる。聖霊様はここにおられる。これが主の初めの目的だ。幕屋からスタートしてね、私たちの中に神の国を建ててください。神の国はどこにあるか、あっちだこっちだだよ、あなた方の中にあります。だから神の国、天国はどこにある、ここにあるよ、ここに、ね、地獄はどこにある、ここにあるよ、ね、イエス様信じてない人の中にある。だから地獄を、ね、死んで地獄に行くということもあるんですけど、今御霊によって私たちが天国をね、この味わってるんですね。保証ということ、甲子園の野球を見ると保証というものが、聖霊が保証と言っている保証がその意味を、来年私たちは甲子園にまた来る、土を集める。イスラエルが土地売買をして保証として土を掘ってあげたんですね。あなたの土地や土地の色、匂い、私たちが天国をね保証されてるって、聖書にこの聖霊が保証する。だから私たちが毎日いつも喜べと言われるんでしょ。平安、喜び、平安、愛、これが天国を今味わってるのよ。天国の毎日練習、しかし、値段だり憎んだり争ったり、地獄の練習。地獄は遠くない、自分の中にある。全ては霊というものはね、健在なの、健在信仰によって今よ、今救いも今、2000年前イエス・キリストの十字架が信仰によって今よ。だから今私たちは2000年前癒されてる、その話ですね。だから許せないと言ってね、いや私はあのもの許せない、怒ってる、その瞬間が地獄なの。これがね、許さないままずっと 決着してしまったら終わりがそれよ。だからこの、自分の子供に、子供よ遺言を残す、私の復讐をしてくれと本当に悪魔よね。それで復讐するために少林寺に入って、なんか 武術を学んで復讐する、一生が復讐、復讐一家って復讐する、私の目標は復讐だ。皆さんと私の目標は許しと救いであります。だから御霊がいつも許しなさい、愛しなさい、喜びなさい、この御霊が私たちの中で、だから私たちがもう人を憎んだりするとここが不便でたまらないのよ。いやこの毒ガス早く抜け抜け、聖霊様がね苦しくて、どうして私と一緒に住みながらこんなこと入れるのと言われるんですね。だから皆さん、私たちは天国です。神の宮ということは天国だということ。三位一体神様の宮って、天国は三位一体神様がおられるところでしょ。だから自分が今天国に行ってる、住んでる、ビザがあって、ね、死生所があって、ビザがあって、主と交わる、主と顔と顔。だから私の苦しみをそのまま主が見てるし、主の喜びも主の悲しみも私たちが見るのよ、モーセのように。それが顔と顔を出会うんだということ。17、
もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です、
だから皆さん、私たちが神の国なので、この神の国を壊してはいけない。汚れたものを入れたり、空情入れたりしてこう壊す、だから聖霊の宮だということを、じゃあ18から、
誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい、
だからこの愚かになりなさいというとは、十字架で自分を釘つけるということ、自分が欲、善悪を自分で判断するんじゃなくて、自分と一緒におられる聖霊様が判断するように、教えてください、導いてください、行くべきでしょうか、止まるべきでしょうか、いつもね、そのように愚かになって主の指示を仰ぐ。19節、
なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります、神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のようにも書いてあります、主は知者の論議を無益だと知っておられる。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです、
じゃあ人間を誇ってはならないね。人間を誇るということはもうすでに肉に直する人、私たちは御霊に直する人、御霊の宮です、聖霊の宮。だから私たちはキリストのものであり、キリストは神のもの、ここに父、子、御霊がおられる。 すごいでしょ、こんな宝はないよ、うん、だから主が初めての計画がそうだったの。これがエデンよ、エデン、エデン、うん、エデンは喜びよ。だからいつも喜べ、今日も喜び、ハレルヤ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。